藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間でございます。 MC は私かつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報、そして日本のサッカー情報、そして藤沢のサッカー情報、世界のサッカー情報、いろいろ触れるところは触れてっちゃおっかなって番組です。さらにですね、こちら日本代表がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、そちらに、まあ、便乗というかね、一緒になって乗っかっちゃおうかなっていう魂胆の番組でもございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい街、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで始まりました。今日はですね、エブリサ藤沢ユナイテッド、こちらなんとゲスト、いや準レギュラーですね、はい、猪野さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。そして、今回ゲストもいらっしゃいます。なんと猪野さんが連れてきてくれました、井上さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上さんとはどういう方かというと、デスペルーホ藤沢代表ということでございますけども、井上さん、はい、どういう関係でお呼びいただいたんですか？
そうですね、僕の中学校の時の同級生で、はい、小学校からもうずっと知ってるような友達ですね。
なるほど、その友達、なんとここ何エブリサとまた違うグループで、
そうですね、
戦ってるんですよね。
はい、違うグループで戦っているチームの代表を連れてきちゃいました。
まあ、若干ね、同じグループだったらちょっとバチバチだったかなと思います。
ちょっとね、それはいただけないかなと。違うグループだったんで良かったですね。
良かったってことですね、はい、危なかったということで、後ほどちょっとトップチームエブリサのね情報をお届けした後、たっぷりちょっと井上さんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでトップチーム、10月5日、横須賀マリン戦カモメパークで行われましたが、4対0で勝利、素晴らしい、お見事、1位グループ首位キープでございま す,
です、ね、
すごい、ブリス・オフィサー・ユナイテッド1なんです。で、得失点差、プラス27ということなんですけど、な勝ち点がなんとですね、上位3チーム並んでおります。25、25、25と並んでおりまして、は小野寺 FC さんも25で2位でございます。で、 FC グランスマさんも25なんですが、試合数が我々より1試合多いということになっております。うん、ただですね、これ見る限り、いや、猪野さん、上位チームとの戦い後半、
そうですね、
残ってますね、
残り4試合、そうですね、上から 7,、はい、7つの中で4試合あるんでね、結構大変な戦いになるかな
っていう、大変な戦い。もう、ここで上位チームでいうと、まあ、最終戦、まあ、三能 FC さんが11月16日にあるんですよ、はい、その前にはもうスペリオールさんとかグランスーマさんとか上位チームと戦うと、はい、そうですね、
連続ですね、
連続連戦ですね。いやー、これは楽しみでございます。ちなみにその10月、まあ、5日ですか、行われた、
はい、
横須賀マリン戦4対0で勝利しましたけど、はい、まあ、井野さんもね、はい、もうフルで出てらっしゃったとは思うんですけども、はい、まあ、どうでした、試合の方は。
そうですね、序盤の方はやっぱりちょっと苦戦する部分が多かったんですけれども、うん、まあ、監督の指示でしたり、はい、キャプテン の, あの脇野選手ですね、うん、中心にあの後ろから、ビルドアップ続けて、まあ、前半に、点を取れたのかな、
はい、
で後半はあの交代した選手もいるので、そこでいいアクセントになって、うん、まあ、4対0で勝てたのかなっていうのがあります。
いや、そうですね、なんか前半で、ね、しっかり先制して、うん、結構ゲーム展開というか、まあ、見てる側としてはわりかし安心できるような戦いぶりだったなというところで、はい、
そうですね、あのゼロでも終われたので、 すごくいいかなっていう。
そうですよね、はい、ディフェンダーからしてみたらゼロで終われるのが一番いいですからね。
久々のゼロですね、
いや
恥ずかしいんですけど、
そんなことで何が起こるか分かんないでございますから、はい、このグループ、はい、2部リーグ でただね、やっぱ伊野さん相変わらずいいフィードしますね。はい、
石川さんも見て、
僕は仕事があったんで帰りの電車の中で見てたんですよ。
あ、そうなん
だ、ね、はい、いいところにつけるな縦にパンっていうのをね、すごい見てて、あとずっと一生懸命コメントしました、
はい、どうでした、前回話の中で、はい、自分一人で話してるみたいだったんです
か。一人だったんですけど、うん、まあ、ちらほらねコメントしてくれる人も増えて、はい、前もいらっしゃったんですけど、はい、今回は、うん、その方いなかったんですけど、はい、他に2人いました。
お、嬉しいですね、
はい、あと黄色い声も入ってました、ちゃんと、はい、
入ってました、
黄色い声も、はい、
本当に
誰々さんもう1点ハートみたいなのが入って、黄色い線を飛んでたんでね、
いいですね、
よかったです、はい、まあ、次回もね、戦いがありますから、10月19日ですか、
はい、
はい、こちら六浦 FC さんと、はい、19時5分から、
そうですね、来週ですね、
はい、これ山本ですか、
山本公園、ね、
はい、山本公園で、
そうですね、はい、横浜の、
はい、あるということ、これアウェーですか、
アウェーになりますね、
はい、なのでこちらもぜひ皆さん無料で見られるので、はい、ぜひぜひこちらね応援駆けつけてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、お待たせしました、ここではデスペルーフオフィサー代表の井上さんに改めて、お話聞きたいと思います、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、同級生ということでデスペルーホ藤沢という、これは社会人チームですか、
はい、そうです、はい、
これはどういうチームになるんですか。
もともと藤沢清流高校のサッカー部の、はい、6期生7期生で、はい、私が7期生なんですけど、そこの OB で設立したチームでして、もともとはやっぱり大学でサッカーを続けない選手が多かったんで、はい、まあ、それを機にまたみんなで楽しくサッカーをやろうっていうのが最初の始まり で、
はい、
でそこから、まあ、なかなか大学でサッカーを続けて来た中で、うん、まあ、社会人になってできなくなってきたんで、はい、まあ、外部からも選手を入れて、おうおう、今はNPO 法人化して、
はい、
まあ、ミッションとして、フットボールカルチャー、藤沢からサッカーを文化へというのを立てて、うん、まあ、藤沢の子どもたちだったり、はい、まあ、もちろん社会人でサッカーをしている選手たち、
うん、
を通して藤沢からサッカーを文化にしていこうっていう活動をしているっていうところです、ね、
なるほどですね。で、もう何年目ぐらいになるんですか、作って。
今年で9年目になります。
9年目、9年目ってことは井上さんが7期、6期7期で立ち上げたって言ったじゃないですか、
はい、
それはもう いつですか、井上さんが
高校卒業したのが2017年の3月なんで、
はい、
で2017年の4月から活動を始めたので
ちょっと待ってください、それなかなかなくないですか、すぐそんなサッカーチーム作ろうぜみたいな、
うん、ならないですね。
ならないですよね、うん、なんかなんつうんだろう、まあ、ちょっとみんなで集まろうやぐらいのテンション感、
う
ん、
そうですね。
でもこうやってチームとしてやろうっていう、
すごいですよね、その決断力というか
決断力、
行動力がすごいですね。
じゃあその高校の仲間たちと、まあ、今運用というか運営をしててっていう感じなんですね、
う
ん、
そうですね。
これ立ち上げとかでなんか苦労したことってあるんですか。
立ち上げ、でも立ち上げの時は、まあ、結構そのもう先輩方が大学生だったんで、
はい、
大学生中心に動いてもらってて、で一応まあ僕が代表っていう形であるんですけど、はい、まあ、そこら辺がまあスムーズにできたんで、立ち上げのところは結構問題なく、
あ、意外とすんなり、
はい、進んだかな、
なんかその NPO 法人がそういう形になってく上での手続きとかってなんか、はい、どういう風な形になってくるんですか。僕全然分かんなくて、その手続き関係というか、う
ん、全く分かんないですね、
なんかチームとしてなんかみんなで集まってやろうぜで適当に名前作ってなんか大会出ます、うん、はい、でなんか存在はあるみたいなのが分かるんですけど、はいはい、NPO 法人っていうなると うん、ちゃんとしてるなっていう。
非営利組織だもんね。
そう、ああ、非営利組織っていうことは
利益を求めない、
求めない、
利益を求めないっていう
わけじゃないんだ。
なんか
思われがちなんですけど、利益自体は上げてよくて、はい、それをなんか分配しちゃいけないみたいな。株式だとそれが株主に、
あ、そうですね、
はい、還元されますけど、そうだね、そういうのができないっていう。
あ、そうなんだね。その手続きとか、うん、じゃああれですか、先輩とかがいろいろやってくれてなんかできてたみたいな感じですか。
そうですね、僕もちろんやってたんですけど、はいはい。
でも NPO 法人にしたのはいつの。
NPO 法人にしたのは2年目なんですよ。
あ、2年目なんだ。
2018年。
じゃあ本当大学生の時だね。
はい。なるほど。じゃあちょっとなんかそれってなんか変わりました、うん、その NPO 法人になる前となった後。
でもそうですね、なんかスポンサーをつけたいっていう思いもあったんで当時、はい、その時にやっぱりその何にもない団体よりは NPO 法人として、うん、まあ認められてる団体、
信用がね、
はい、
ですもんね、うん、
そういった面でやっぱりスポンサーさんとかを募集してつけやすくなったっていう点では、うん、まあ、活動はしやすくなったのかなって、
うん、あ、なるほどですね。じゃあそういったスポンサー営業みたいなこともやったりみたいな、
はい、
こともあるわけですよね。
がっつりやってますね。
あ、なるほどね。ちなみに地域貢献と、先ほどね、そのサッカー、その少年たちに、まあ、サッカーを通じて何かボール蹴って伝えたりとか、交流があったりとかすると思うんですけど、どんなことを他にされてたりするんですか。
そうですね、まあ、もちろんサッカーを通じてっていうところでは、あの、私自身がゴールキーパーなんで。
あ、ゴールキーパーなんですか。
そうなんですよ、
井上さん。
はい、ゴールキーパーなんで、はいはい、夏にあの秋葉台公園の方でゴールキーパーキャンプをやらせていただいて、はいはいはい、まあ、小中学生約40名が集まって、
はい、すごい、
イベントとかをさせていただいたりはしましたね。
40人ゴールキーパーだらけ、
はい、
すごいですね。誰がシュート打つんですか。
誰が確かに、ね、誰がシュート打つんだろうな。
ゴールキーパーが、
あー、ちゃんと自分で打つんだ、ね、
自分で打って
キックの練習にもなる。
あ、なるほど、
ね、そうだね、
まあ、ゴールキーパーいろいろ求められますもんね。
そうですね、
なんかちょっと変わってきましたよね、ちょっと昔と比べて。なんか今までなんかちょっと余った人がやるぐらいの感覚だったじゃないですか。
ありましたね。
今もうちょっと違いますよね。
違いますね。もうそこからスタートですから、はい、もうビルドアップがね、ボール回しがそこからスタートなんで、やっぱ足元も求められるし。
そうですよね。いや、そういったゴールキーパーの、まあ、地位向上、地位向上ってあれですけど、技術向上とかにも勤めてるってことなんですね、はい。
結構ね、フィールドプレイヤーのね、そういったクリニックだったりスクールにね寄りがちですからね、
はい、
キーパーの確かに聞かないもんね、藤沢でね、そういったのね、
うん、だからなかったところに、じゃあ井上さんがやるぞっつってやってくれたら、うん、ね、藤沢市内とかその近隣のね、
まあ、ね、盛り上がるですね、
はい、キーパーたちはおっしゃーってなりますもんね、うん、しかも自分もフィールドだったんで、うん、何教えていいか分かんないですよね、
正直、うん、
正直だからなんて言うんだろうな、その少年団のコーチとかもゴールキーパー出身かそうじゃないかでゴールキーパーにどれだけ教えられるかみたいな、
う
ん、
あ、そう、 ありますね。
今だったら YouTube 見てなんか
ね、できます
ね、仕込めるかもしれないですけど、うん、はあ、なるほど。
原理原則が分かんないですか、そもそも。
あ、分かんないです、分かんないです、
分かんないですから、
ね、全然分かんないんで、
どういった時にこうしてとかって分かんないからね。
うん、そう、なんかこのゴールキーパーコーチングというか、そういうキャンプやった時のなんか大変だったこととか、あ、これちょっとやってよかったなって思ったことってあります？
そうですね、まあ、キーパーの、その止める技術じゃないですけど、あの、はい、パントキックってあの攻撃につなげる技術っていうのはやっぱり自分もあのできるので、ええ、そういうのをちょっとデモンストレーションで見せながらやったら、うん、まあ、子供たちから歓声が湧いたりとかっていうので、あ、まあ、蹴れるようになりたいとかっていうのは思ってもらえたのかなっていう。
いや、そうですよ、確か J リーグとか見てて、あのゴールキーパーとか、まあ、あの浦和の西川選手から、うん、はいはいはい、あのパントキックとかでサーンっていって、うん、ビタって止まるとこ見ると
湧きますよね、
すげえってなりますもんね、あれ。
かっこいいですよね。
かっこいいっすよね。あとちょっと個人的にめちゃくちゃ気になってるのがあって、あの、言っちゃったら井野さんってキーパーやったことあります？公式戦で。
あ、リマスターと、小学校の時やってたよね。
やってた、
やってたと思う。
あります。
僕だって小学校6年生の時に、はい、やっぱキーパーって人いないじゃないですか、
はい、
でキーパーいないからって、まあ、背が高かったんで、はい、キーパーやって、小学校の時のだって市民大会、藤沢市民大会、はい、無失点で優勝してますから、
ね。無失点で優勝してる。
無失点優勝してますから。
すごっ。
してますから。 だからその時にもうキーパーやるかどうか迷ったんですよ。
ああそうなんすね。
だけどなかなかキーパーよりフィールドの方がやっぱかっこいいな
って、ね、あーやばいやばいこれまずいって、はい、横にキーパーいるのに
っていうとこがあったんですよ。でも今思えばキーパーやっときゃよかったなってのがあるですね。
キーパーはねもうオンリーワン感すごいっすからね。
ありますよね、
うん、今ねちょっと井野さんこれなんでこの話を振ったかっていうとね、はいはいはい、これ井野さん無失点だったかいやそのねあのキーパーが公式戦とかでの失点した時の気持ち、
はいはい、
いや知らないじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
でもまあ僕小学校なんで、はい、そんな教室多分ないです
よ。いや多分そうですよね、失点しても、うん、なんかねヘラヘラいくことができるんですか、はいはい、中学高校とかでのちょっと ね周りもちょっと大人になって、は
いはいはい、ねちょっと気にしだす、
ね、気にしだすし、うん、あの大人になってからのその多席思考って結構きついじゃないですか、うん、お前のせいだぞみたいなこと言われて、はいはいはいはい、俺のせいかなってのもきついと思うんですけど、そう失点した時の気持ちというか、はい、そのメンタルのブレ方ってだいぶあったりします。人によるかもしれないですけど、いや一番最後の砦じゃないですか、
はい、
で、まあ、分かってる人は、うん、まあまあまあとなるじゃないですか、はい、なんか、
うん、
でも中には、うん、止めれただろう今のとか
あれですね、
そね、はい、ディフェンダーだったらいやそこまで打たせちゃったな、うん、とか、はいはい、
うん、
シュートコース開けちゃったなってのがあるんですけど、旗から見てたらいや、ね、キーパー止めろよみたいな、その辺どうなんですか、そのメンタリティのところ、キーパーの。
いやでも本当に失点してそれいちいち気にしてたらキーパーできないですね。
ああそうなんだ、
はい、もう特に大人とかになってくればくるほど、はい、まあ、周りからもなんだみたいな目で見られるがちですけど、
うん、
でもそんなの当たり前で、
はいはい、
まあ、失点したのに対して修正するのは、まあ、試合後でもいくらでもできると思うんで、うん、その試合の中でそういうメンタリティがやっぱブレちゃうと、
はいはい、
最後までそのいいプレーっていうのはできないで、
うん、
まあ、負ける確率の方が高くなっちゃうんで、
はいはい、
でもさ、そのさ高校生の時のさ選手権の予選があるわけじゃん、
うん、
それでさ最後の大会でさ、うん、自分が失点して負けちゃうかもって焦りない、やっぱりその最後とか、
ね、そういう時
さ、最後あるじゃん、
崖のところね、
ありますよね、そういうなのリーグ戦とかはさやっぱさ、
うん、
まあ、次もあるから変えようだけどさ、選手権とかそういうトーナメントってさ次がないじゃん、もうのさ1失点した時の焦りとかさ、そういうとこはどうなの
焦りっていうのはもちろんあるけど、
うんうん、
でも焦ってミスしちゃうんだったら、
うん
うん、1回冷静になって、まあ確かにね、プレーした方が勝率は上げられるのかなっていう、
うん、
でもなんかその、はい、僕らフィールドなんで、例えばディフェンスでもコーナーキックに行って点取ること取り返すことでできんじゃん、
うん、
キーパーってさもう止めるしかないじゃん、
うん、
点取りに行くってないじゃないですか、
はいはいはい、
なんかさもどかしくない、あそこにずっとゴール前にいるのが、それこそ打席じゃないですけど逆にみんなでやってってなるじゃないですか、
はいはい、
そういった気持ちにはやっぱなる、もどかしいなみたいな、
まあ、もどかしいなっていうのはあるけど、うん、でも実際自分も 2、3年前ぐらいのリーグ戦でもうフィールドが点取れなかったんで、
はい、
最後のコーナーで上がって点取ったんですよ。
いやまれにあるけど本当にやった人がいるんだな、やっぱ近くに
もどかしいなと思ったら、
はい、
上がったり、
まあ、チャンスはあるね、そういう崖っぷちの時はね。
確かにね、フットサルのキーパーだったらゴリゴリ絡めますもんね。
絡めます、
絡めますね、
ゴール色から。
なんか投げて入れちゃってとかありますからね。
投げて入れちゃってワンタッチしてゴールみたいなこともありますから、ね、うん、でも僕思うんですけど、キーパーってあのすっごいなんか切れてません、なんか失点とかなんかシュート打った時、そのプロの人ら見てると、うん、外国の方々とかも、
うん、怒られてる気しますね。
すっげえ切れてません、なんか
今もそうですもん、
今も
ワッキーから、
はい、
ワギノさんから選手から、
はい、
やっぱ後ろで怖いですもんね、やっぱりまあもうだってやっぱね、そこを行かれたらもう自分に来ちゃうわけだから、
ああそうだそうだ、
脇野選手は、
はい、
もうそれはやっぱ当然だ、やっぱ。
え、そうですか、脇野選手からそこ打たれて失点したら俺のせいにされるだろうみたいな、う
ん、あるあるあるいやでもそれはやっぱもうね、
まあ、そうですよね、
当たり前のことなんで、
う
ん、
そうですね、
やっぱそこをね、受け入れながらどう改善していくか、
はい、
ディフェンスのあれなんでね、やっぱ後ろからのコーチングがないと僕らも動きづらいんで、そういった声があるとやっぱ非常にね助かるというか、
だってプロからしてみたら、だってその成績が、
はい、
あの報酬に関わるわけじゃないですか、まあ
ですね、
だからこれをいかに自分のせいじゃないっていう、
そうなんですよ、 いかにね人を動かしつつ失点しないかっていう。
で動かしてたのにお前が動かなかったからなんでそこは最後行かなかったんだみたいな、うんうんうん、だから打たれただろうみたいな、うん、俺のせいじゃない
そういうタイプじゃないんじゃない、あんま怒んない、
優しそうっすもんね、
あんま怒んない
っす、あんま怒んなさそう、
あーなるほどね、
まあ、決して脇野選手怒ってるってわけじゃないですからね
そうですよね、これ一応脇野さんのために言っときますけど、はい、いやそうなんですね、
確かにね怒鳴ってるイメージはありますね、うん、
だって一時期 の、あの川口芳勝選手すごかったじゃないですか、うん、若い頃のその悔しがり方というか、はいはいはい、だからあなんかちょ心配になっちゃうっていうかそんなに無理しなくていいんじゃないみたいな、
まあ、あれじゃないですか、あの J リーグとかは観客の声があるんで、もう大きな声出さないと、
うわそうだ指示通らないとか
聞こえないから怒ってるように見えるっていうのもあるん
ですね、あ埼玉スタジアムとか絶対通らないですよね、
絶対に聞こえないです、聞こえないです
ですよね、まあそうなんだよな、
ただでさえだって僕が日大藤沢で、あの日大藤沢のグラウンドでサッカーやってる時も、はい、やっぱ応援が両方あるんで、はい、そういった中でもあそこでも聞こえないですから、それがね埼玉スタジアムとかになったらもう
絶対無理だ、絶対聞こえない、
キーパーもそうです、フィールドの中でも聞こえないですからね多分、フィールド同士も、
なんでじゃあ南アフリカの時ブブゼラ許したんですかね絶対無理っすよね
確かにいや本場の人たちは聞こえるんですか、ブブゼラ以外を
ブブゼラ聞き分ける音周波数の差で、
はい、あるかもしれない、
いけるのかなすごいな面白い、まあ、ごめんなさいちょっとゴールキーパートークなしなんですけど経験しえなかったので今まで
そうですね、あんまり、
確かに面白そうだな、ゴールキーパーキャンプ、うん、年に何回ぐらいやったんですか、
今回が初めてで、
はい
はい、冬にももう一回やろうかな、
いや絶対やった方がいいっすよ、うん、ゴールキーパーの人たち困ってると思いますから、まあ、困ってるまでもいかないかもしれないです、うん、あそういう考え方もあるんだってとこまで行き着いてない形、
う
ん、
そうね、どうやって人集めたのそれは、
基本的には、うん、インスタ、
インスタと
と、うん、まあ現時点でスクール生が通ってるので、うんまあ、スクール生から広めてもらったりっていう形で、うんうんうん、
まあはい、まあそのつながりでね、紹介
つながりで、
はい、あスクールもあるんですか、
スクールも、はい、ゴールキーパーのスクールを今、
あえゴールキーパーのスクール、
ゴールキーパーのスクールをやって
ます、ええデスポルーホ藤沢さんのチームじゃなくて、
あチーム のそのアカデミーとして、であのゴールキーパークラスという形で、
一応全部のサッカーあのスクールはあるけども、はい、ゴールキーパーのカテゴリーもあるよっていう、
そうですね、まあ、まだ普通のスクールはちょっとやってないんですけど、
はいはいはい、はい、あ普通のスクールっていうの
は、あの通常のフィールドプレイヤーのスクールは、は
い、あそうなん
だ、ゴールキーパーに今特化してい
やすごい
あの広げてるっていう、
ゴールキーパー大好きですね、
大好きっすね、はい、ゴールキーパー特化スクールはすごい、
あんまないっすね、
いや
ー聞かないですね、
か聞かない、着眼点を、いやちょっと井野さんの友達すごいっすね、
そうですね、なんかキーパーって頭数少ないじゃないですか、はい、だから人集まりにくいんじゃないかなってとこから始まってくんで、僕だとやらないですね、
やらないですけど、そのニッチなところだから逆に
ですね、
いわゆるブルーオーシャンってやつですよね、きっと、
はい、確かに需要と供給ですねやっぱね、
はい、うわそうなんだ、んじゃあそういった告知とか、そういったものはインスタが基本的に、
そうですね、インスタで集客してるという形ですね、うん、
なるほどな、
うちもそうですよね、インスタと、
はい、
あとは X ですかね、
X
結構力入れて
ですよね、なんか X はなんかね、
う
ん、
あとなんか
凍結して
ちょっとなんかインス
タで
新しくなって
やって、うん、だからトレーニングマッチとかそういうのもやっぱインスタとかそういう Facebook だとかそういうので結構みんな募集してるんだなって思いました、うんうん、その辺のつながりでというか、
そういうのからあれだもんね、 DM で練習試合できますかとか組んだもんね、
そうだ
ね、
へー
大事ですね今 SNS っていうのはね、
やんなきゃダメっすね、ちなみにデスペルーホさんとエブリサは試合したことあります、練習試合とか、
僕が入ってからはないですね、その前はどうなんだ、
2年前にリーグ戦で当たってますね、
はい、2年前っていうとじゃあまた2部か、
2部前回に上がった年じゃないですか、
2部に上がった年、はい、
去年が
1部だったじゃないですか、
でその前なんで2部ですかね、2部、そうですね、
だからエブリサが3部から2部に上がった、
エブリサが2部から1部に上がった、
あ2部、あはいはいはいはい、 そこでやったみたいな。
そうですね。
え、その時も今と同じこのレギュレーション3ブロックあったの？
その時は
少ないよね、もっとね。
そうだね、 2ブロック
ぐらいだよね。
うん、
その時にやってんのか。
すごい増えました ねサッカー
1ブロック増えてますね。
なんか思ったんです、その普通にスポーツショップとかの、うん、その掲示板みたいのがあるじゃないですか、物理的な掲示板、本当に紙ペーって貼るところで、いろんななんとか少年団とか、うん、バレーボールやろうよみたいなとか、なんかドッジボールとかあるんですけど、サッカーチームめっちゃ多いっすね。
めっちゃ多いっす。
サッカー普通になんかこれ日本そんな強くなるわと思うぐらいサッカーチームあるからに、こんな人気スポーツなんかっていう、うん、いや人気ではあるんですけど、なんか
でも結構野球とサッカーの二大巨頭ですよね、
今ね。だから地域によるかもしれないですけど、うん、うちのチームやっぱ野球よりサッカーの方がやっぱめっちゃ多かったです。
あ、多
い。やっぱ思ったのが多分道具さ、
うん、
あの野球の道具の値段が、なんかうちの子がちょっと野球もやってみたいって言って、じゃあキャッチボールするかってグローブ見に行ったら、
確かにバット、グローブ、スパイク、
服、ボール、
ヘルメット、
ヘルメット、
確かに
揃えるやるんだったらと手袋とか、
確かにサッカースパイクと服だけありゃ、
いやそうそうそう、
ね、サッカーボール
ってあれば、あと別にね、公式戦とかじゃなくてさ、ビブス着てやればいいし。その多分差あるなと思いました。
確かに
な、このカジュアルさ、
僕が親になってもそうかもしれないですね。
いや
ちょっとね野球やりたいって言い出したらグローブ高いか、
グローブ高い、
もうピン切りですけど、
ね、でも何切り詰めようみたいなな
りますね。
すごい。いやだからまあこういったサッカーの盛り上がりとかがね、まあまさしく今日、まあ、日本代表はワールドカップ決めて、まあ、今回からパラグアイとブラジルと戦うっていうね、
うん、
こういった戦いもありますから、すごい楽しみですね。
はい、
いや本当ね、ありがとうございました。これからデスペルーホ藤沢さん の、まあ、活躍お祈りしてるんですけども、なんとごめんなさい、勝手にですが、来週収録なんですけど、
はい、
井上さんにそのまま来てもらいます。2週連続
行きましょう、
はい、もしかしたら、来週は結構生臭い話聞くかもしれないです。
金生臭いですね。
金、
はい、
金の話を。いやいや
大事ですよ、大人ですから。
いやそうです、うん、だって聞きたいと思いますし、なんか結構このところってちょっと伏せがちじゃないですか、なんか、
う
ん、まあまあまあみたいな、はいはいはい、だからもちろん井上さんにお喋るよってことじゃなくて、喋、うん、れる範囲で、うん、なんかあれどうなってんすか、
いきましょう、
うん、はい、ちょっと桜井さんも、はい、エブリさんもね、大変桜井さんも、はい、ちょっと5年後の手しちゃうんで、
はい
で井上さんが、
ね、
そうそうそう、はいはい、井上さんがちょっとちょろちょろってなんか踏み込んだこと言ったら、はい、いやデスペルーホさん、井上さん言ってくれたけどな、だから多分桜井さんも多分喋んなきゃいけないかみたいな、なってくると思うのでね、はい、これぜひ皆さん来週ちょっと生臭い話聞きたい方は、はい、
そうですね、
はい、ぜひ聞いてください。はい、ということで改めて、今週デスペルーホ藤沢代表の井上さん来ていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで来週井上さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん、今週はまたね、試合がありますので、ぜひエブリスの勝利に願っていきましょう。それでは皆さん、また来週、さよなら。